皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ママと
トネストです。
はい、ということで今日は第291回の配信でございます。8月20日
はい
はい、今日はいつもとねちょっと収録の環境違いまして。
そうなの？
セミの声聞こえるんじゃないでしょうか。
もうグリーンティーさんだけ他のね外行っちゃうから。
これあれ BGM で流してるでしょ
環境夏っぽさをね
フリー素材で。
あ、そうですか。皆さんあの手にちょっとポツポツと水分が落ちてきませんか。
我々僕とママさんはもう屋根の下にいるんでね。
あ、そうですか。
大丈夫ですけど、なんかグリーンティーさんは今日は外に出られてね。
うん、私だけでしょうかね。
いや一緒の場所にね、こんなに噛み合わない人だよ。下手なの
よ。ただの下手な人だ
よ。ただの下手くそだよね。
いや、あの、なんですかね、いつもと、まぁ、ちょっと言いますと、今日はね、3人揃っておりますけれども、
はい、
どこの場所にいるか、
はい、
というと、静岡県は沼津市の千本浜公園というところにですね、
はい、
そうなの？
はい、海沿いにおりまして、はい、
なんとホネストだけ海に足をさらわれるというね。
最悪でしたよ。
スニーカーズブ
レ。まさかこの年になってあの靴履いたまま靴下のまま海水が浸食するとは思いもよらなかったです
ね。いやちょっとね近寄りすぎてんなと見てて思ってたの。
いやいや来ないと思ってたの波は。
僕らよりも2歩くらい前に。
違う、だってほら。それはだって、うままさんがさ。
で、後ろこっち側見てる時点でもう舐めてるよね。
うままさんが水温確かめたいって言うから。じゃあ、俺がちょっと
言ったけど、
じゃあちょっと確かめてみようって踏み込んだ、あげくの。
踏み込みすぎちゃったか。
しかもあれなのよ。こう波が来てるところは踏み込むと、ズブズブいっちゃうからね。さらに足を取られるという。
砂利だったんですよ、は
い、
砂浜がね。
まあ、というわけでね、30過ぎたいい年をしてですね、海でちょっと遊んでたら、
へこむ
という。そうね、足を取られてしまってですね、波にね。ね、
右足がズブズブ。
よかったね、がっつりこけなくてでも。
こけ、ね、たら多分俺今このテンションで喋らないからね。
一旦帰ろうかみたいな。し
もう帰ろうってなっちゃう。今日の収録いいやってなっちゃうから。
別撮りでいいみたいな。
俺だけ後から声吹き込むわみたいな。
ちょっと帰ってからスカイプでもいいかっていうね、そういう感じになりそうですけどね。はい。ということで今日はね、まあ、外でね、はい、撮っておりますけれども。一応なんですかね、コーナーとしてはどうしますかっていうところも、まあまだ、
まあ一応考えておきたけど、うん、まあとりあえず一旦オープニングでどんなもんかなっていうのね。う
ん、考えてきたんだ。
考えてきたよ。
やばい、俺考えてない。
一応ね、デフォルトの回としてやろう、やれるように。
考えてないけどさ、それはさ、うん、そんなこと言ったら朝まで
なんですけど、うん、まあ、ね、でも今日はちょっとこれから、まだ今日オープニングしか撮ってない中段階なので、そう、どうするかっていうのはこれから我々がどういう行動を取るかによって、ちょっと柔軟に変わると。
なるほど。
可能性もある。
すごいよね、はい。コーナー考えてない状態で収録スタートしてる
んですか。まあ、いつものことじゃないです
か。まあね。確かに。だからね、オープニングにちょっとお便りだけは、紹介させていただこうかなと思いますので、はい、いただいて、いついただいておりますので、紹介させていただきます。
お願いします。
はい、タイトルは、電通新入社員さんの自殺についてということで。
なんで分かりながら言うんだよ。
いやいや、ちょっと外でね、読むのはちょっと、
さっき、
あれですね、
友達と。人いたんだ、海で遊んできたんだから。
はい、ということで、ちょっと読ませていただきます。
はい。
はい、こんにちは、いつも拝聴させていただいています。
ありがとうございます。
電通の新入社員さんが自殺された件で、ご本人についていろいろと議論されていましたが、うん、私はその職場の管理職は何をしていたのか、また、この事件後、どのようになったかが気になります。
なるほど。
はい。私も一応は、管理職経験者ですが、うん、部下の仕事量や肉体、精神状態については当然自分の責任もあると考えていました。
うん。
うん、当の新入社員さんはおそらく、社会経験がない中必死に働いて疲れ切ってしまったのだろうなと思いますが、彼女には全く罪はなく、そのような業務量を課した、上司に責任があるのではないでしょうか。
うん
うん、また、代わりにその上司が部下の状況を把握せず放置、仮にその部下、上司が部下の状況を把握せず放置しているのであれば、その上司を管理する上級管理職は何をしていたのかが疑問です。はい。会社は組織なのですから、ちゃんと管理すべきであり、今回の事件で組織内管理者の責務についてもっともっと言及されるべきだと私は感じています。
うん、
長文失礼いたしました。通信で、 ホームページのコメント欄の文字列ですが、何度トライしてもダメです。これ見えるのですか？あまりにも見えにくいのですが、ということで。
変えよ。
ブログのやつですね。
変えよ、これ。
そうですね。
あれ変えよ。確かに見づらい。前もそのご意見いただいたはずなんですよね。そうね。うん。
で、ちょっと先にこのホームページの話からさせていただくと、この僕がメールを読んでからすぐにホームページのコメント欄封鎖しました。
まあ、いらない
はい。まあ、お便りはお便りフォームもありますし、
そうだね。
そちらの方からお送りいただけるといいかなと思うので、ブログの方のコメント欄はもう、今はもう見れなくなっていると思いますので、はい。はい、
すいませんね。ご不便を。
メールを入れていただくか、メールが嫌だと、メールアドレスで送るのが嫌だという方は、うん、コメント欄ではなく、上の方にね、サイトの上の方に、
メッセージこちらって。
お便りフォームはこちらっていうところがありますので、はいはい、そちらから行っていただくと普通の Google の、はい、フォームに飛びますんでね。
そうですね。
そちらで入れていただいても大丈夫です。
はい。ということで、まあそのホームページの方はね、改善させていただきました。で、本題のですね、メールの、自殺問題に関してですけれども、
ね。まあどっちかっていうとその本人じゃなくて管理職が何やってたのかっていう証明、う
ん。確かにね。そういう話はあんまりしてなかったかもしれないですね。
まああれはどちらかというと自殺をする側の人というか、うん、気持ちがどうだとかっていう話でしたもんね、うん、前はね。
あとその会社全体の労働時間がどうって言われて、もう少しミクロな目線で、じゃあ同僚とか直属の上司何してたのっていう話までちゃんとしないと、まあ、確かにそこの改善ってわかんないですよね、うん、っていう。
まあでも、電通に限らないかもしれないけど、電通は特にさ、まあ、電通を悪く言うわけじゃないけど、俺が新入社員だった頃は、っていう人が多いでしょ。
ああ。
多分。
そうですね。なあ、もう、下もその通りやる、頑張るのが当然なんだ、みたいな。
まあ、俺がお前2年目、3年目の時なんかな、11時に帰るやつなんていなかったぞ。はあ、みたいな話じゃん。
まあそうね。
それを言われちゃってさ、うん、さらにその上司の、その上の上司も多分そうやって、うん、なんかバブルの頃はさ、お前ほとんど仕事しないで遊んでて、夜中3時に帰ってても俺は3時まで仕事してたっていうような輩がいっぱいいるから。
そうだね。
うん。だからそれに、やられちゃったのかなと思うよね。だから、
確かにね。
それはもう会社の責任というか、まあ、上司の責任でもあるし。
うん、なるほど。
うん、と思うけどね。
ただ、この件があった後に、よく周りの同僚とかね、その他の会社の人と話したりすると、上司の方がこう気遣ってくると、特に、女の子とか残ってたりすると、もう今日遅いのとかいうのを、
うんうん、
セクハラっていう風に捉えられがちな昨今ですが、
はいはい、
その帰りが遅いとかは言えるじゃないですか。
うん、
だから結構そういうのは、そういうこと言われるようになったよっていうのは周りの声としてはね、
うん、
僕はありましたよ。
まあね、会社として、電通がやられちゃったらもうやばいなって感じはあるんだろうね。
うん、これだから社会的影響がすごく大きいなって僕は思いました。
うん、まあだから、まあ電通さんもね、これを機にいろいろと多分社内での改善の取り組みは始まってると思いますし。
まあ10時になったら消灯するっていう活動を始めたけど、うん、まあ結局それでも帰れてない人は多いんでしょうけど、まあそれも小さな一歩かもしれないけど、
うん、
まあ改善を図ろうとしてる
からね。うんうん、まあ私の職場とかでも結構そう、まあ、ちょっと鐘の音になりましたけど、
工場のラジオだっけ。
まあそういう少しはね、その管理職側の責任っていうところにも焦点が最近はあってきてるから、
うん、
うん、まあちょっと今後ちょっと見守っていくのと、自分たちが管理職になった時にね、とそういう観点を持って、
今の時代でもやっぱりさっき言ったような。うん、俺が若かった頃はアピールをしてくる上司は滅びればいいと思う。
まあそうだね。
そうですよね。まあ、ダサいですね。そんな遅くまで終わんなかったんですかっていうようになりたいですよね、どっちかっていう
と。そうだね。だって、お前が生きてる時代と今の時代は違うんだよっていう。
ポイントはそこだよね。
そうそう。
過去の話に何されてるんですかっていう、そういう感じになる。
そうなんだよね。
まあいいよね。
うん。
うん、はい、はい、ということで、まあ、新しいね、その管理職側という観点から、まあ、この、お便りくださった方は、管理職経験者ということで、
ありがたいですね、
そういうね、観点からのお便りもいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
さて、今日はですね、まあ、本来は、まあ、普通にかけられタイムズ、糸端カオスをやるかもしれないということですけど、まだ未定なので、一旦オープニングはここで終わりにしてですね。
天候も怪しいですからね。
そうですね。
そうだね。
ちょっと雨降ってくるのか、はい、止んでいくのか、どっちかなんかわかんないけど。
まあちょっと場所を変えるかもしれないですし、うん、内容もちょっとこれから相談して、次のメインコーナーに入っていきたいと思いますので、はい。はい、それでは、
まあ、この終わるかもしれない。
はい、そうそう。
あのもうエンディングは実は裏に流れてるかもしれない。
裏でね。
そうしたら言わなきゃいけないから、ね。
今僕ら知らないけど。
はい、ということで、一旦オープニングはここでね、コマーシャルいきます。はい。
すごくない？
ほら、すごくない？
あ、確かに石の音するね。うん、ということで、一応本編
始まりました
けれども。
結局どうなるんだろうって、いうのはまだね、確定しませんと。
はい。
とりあえず、適当に話していったら、最終的に適当な時間で区切って、
そう。
いいんじゃないかと。
はい、オムニバス形式でいろんなテーマについて、
そうですね。
話していこうと。
もう、かけらじ版そういえばラジオみたいな、そんな感じですね。
意味がわかんないんだね。かけらじ版そういえばラジオ
って、そういえばかけらじ、
まあまあ、まあまあそうだね。よくわかんない。もうよくわかんない。もうかけらじでいいですけどね、それだったらね。
まあ、いつもの井戸端
か
も
かけらぼでいいんじゃないかって話もあるけどね。
まあでも聞こえますか、この波の音。はい、
聞こえてんのかな、
聞こえてないんだけど、僕めっちゃかっこ悪いよね、今ね。堂々と言ったよね、今。そう、
聞こえてますかって。
そう。
まあちょっとオープニングから場所を変えてね、はい、今先ほどは、千本浜公園というところの、松の木の下で撮ってましたけれども、今はもうちょうどね、目の前に海があるところで、ね。そう
です。太平洋を目の前に収録ってなかなかないよ、
そうね。
なかなか、今日天気木で遊ばないんですよ、流木で。
遠くから声聞こえてるバージョンっていう。
そうそう。
おーいみたいな。
いや、そこまで離れてないしね、ま
あ、うん。いや、ホネストが見つけた流木が良くてさ、はい、これ、ね、欲しくなってきた。
確かに。いい流木が落ちてます。
帰っちゃおうかな。うん、
それさ、今はいいよ。この千本松公園出た瞬間に、多分ゴミになる。多分。
いや、多分、傘みたいな感じで持ってるけど、あ、こんな傘出てるんだよ。
いや
結構、ハードルが高いのは、やっぱ新幹線だ。
そうだよ。絶対、三島の駅着いた瞬間に、
ね、動いてたらバレないんだけどさ、止まった状態で、まじまじと見て、これどっからどう見ても流木だよ。
確実に、ゴミ箱にな、行くよ、これ。新幹線の方。
少なくとも、だから俺らが一緒に行動してる時は、車の中いるから、
そうそう、
全然問題ないんだけど。
しかも君今日、傘持ってきてるからね。
持ってきてる。
傘&枝になるから、
ね。傘の中に入れようかな。
あー。
いいでしょ。
あーじゃない。
ちょっとでもこういう流木を上間さん見つけて気に入りましたみたいな、写真かなんかちょっと撮っといて、
後
で。
写真撮る？しょうがないなぁ。
かけらじのツイッターからこう。
流木だけ撮る。流木だけ。
いいよ。こういう感じでいいよ。
え、そこ出していい？
本体出していいの？
手だけだと。
手だけ。
何やってんだこれ。じゃあ伊豆っていうのが分かる。分かんない。
遠くにね見えてるのが伊豆半島の、
はい、
西伊豆ですけどね。はい。
うん、
はい、そんな感じでもう、通常コーナーじゃなくてもうねやりたいことを話して。
そうですね。うん、今日は海を前にということですから。
おー、まずは叫ぶっていうのありえるかもしれないね。
うん、
急に。
おーおーい、ホネストーンみたいな、ね。
ちょっと待って。そんなところじゃないし。
バカだよね、急に、うん。
遠くにいる海水浴場のお客さんに、不審者と思われるからね。
そうだね。
まあでもね、我々、もう本当に海を目の前にして話せるぐらい人がいないところで話してますもんね。
確かに、
ね。今だってその収録のマイクが、まあ、あれですよね。テレビでいうところの、漫才やる時のマイクスタンドみたいに立ってて、今。
流木でね。
流木でね。流木っていうか竹だけどね。うん。竹でこう、ね、マイクの高さ調節してやってますけど。はい、旗から見たら、あれだよね。なんか、あ、若手の3人グループの芸人さんが、海で、
うん。東京03かなって思われ
る。そうね。
うん。確かにね。でもメガネ2人いるしね。
いつかーって言った。
そうだね。いつか、そうなると飯塚気になる
からね。飯塚僕ね。
そうなっちゃいますね。
はい。
太平洋前、
はい、太平洋前にして、こんな話するのもあれなんですけども。
はい、え？
ポケモン GO ってもう1周年ぐらいするじゃないですか。
ああ、そうそう、
ね。もう、しばらく話をしてないですけれども、うんうん、もう抑えてもやめられてるのかなと思って、いや、いますけれども。
つい最近起動はしたよ。うん。で、なんかあの、サトシの帽子を被ってるピカチュウは捕まえた。
はいはい、ああ。じゃあ、時々何かイベントみたいなのがあると、起動してみて、どうかなって見てみる。
もう最近なんかさ、ニュース入るようになったじゃん。
あ、
なんか近くでサンダーが出現しました。
はい、はいはいはい。
それを気づいたのはもう2時間後とかなんだけど。
はい。一応起動しちゃうんだ。
一応起動して、でパッて見たらなんか、おピカチュウいるって思って。
なるほど。
捕まえて、俺ピカチュウ捕まえられたら満足しちゃう人だから、起動してすぐピカチュウ現れちゃうと、もうまた開かなくて。
終わりっていうことね。
はい、終了。サンダー知らん、みたいな。
なるほど。うん、ちなみに、まぁ、あ、私ちょくちょくはやってて、
やってん
の
最近はどうなってん
の、最近ですね、まぁ、あ、伝説系と言われるあの、サンダー、ファイヤー、フリーザーみたいな、ああいうのがまぁ、出てきましたと、
はい。
で、ただ、そいつらは野生でね、ポンと出るわけじゃなくて、うん、レイドバトルというシステムが導入されまして、
はあ、
まあ、いわゆるチーム戦で何人か近くにいる人、友達同士で寄せ集まって、
はいはいはい、
まあ、いわゆるボスみたいなポケモンを倒すと、それをゲットできるようなチャンスが得られますと。
それは全員ゲットできるの？
全員がゲットできるチャンスが得られ
る。あ、チャンスなの？
あくまでチャンス。
そう、あくまで。だからボールでゲットできる画面にそこから映る、倒せたらね、はあはあ。っていうようなのがあって、
はい、
で、まあ、いわゆる個人では倒せないぐらい強い、
あ、そうなん
だ。いいような設定されてるわけですよ。
はいはいはい、
で、私、一回ね、その、レイドバトルっていうのをちょっとやってみまして、
は
い、まあ、面白かったのがですね、
うん、
まあ、その時はね、フリーザーだったかな。フリーザーかなんかが近くの公園に出たんですよ。はい、で、ちょっと行ってみようかなと思って、とぼとぼ歩いて行ったら、なんかね、5、6人もうすでになんか、なんか、公園にね、こう集まってる人がいてですね、で、ただ、やっぱみんな一人で来てるみたいで、こう、お互いこう、ポケモンやってるのをちょっと恥ずかしがってるみたいな。
ああ、そう。あの人やってんだろうな、みたいな感じで。
そうだよね。
距離をなんか5メートルずつ取りながら、よしよし、みたいな。
そう。そうなんです。でも、でもね、新たに遠くから一人ね、若者がやってきました。
おう。
で、その人がですね、突然ね、リーダーシップを発揮し始めるん
です
よ。おう。
まとめ役。
まとめ役がね、出てくる。
急に？
急に。
え、それはリアルで喋りかける
の？あ、リアルで喋りかける。あ、じゃあ皆さん。
すっげえ取り来たけど。
ポケモンの方
です。
あ、先ほどのワシカなんかですね。
うん。
かっこいいね、鳥を見つつ、ちょっと話をしておりますけれども、まあ、ああいうポケモンがやってきてですね。
ピジョットくらい。
ピジョットくらいね。で、やっぱそういうチーム戦でやるってなると、どうしてもなんかそういうリーダー格みたいな人がね、現れるみたいな。で、取りまとめて、
はい、
一斉で一緒のタイミングかなんかでバトルするってやらないと、みんなばらけちゃうみたいな。タイミングがばらけるとまた、一人一人個別にやってるのと同じになっちゃうシステムなんですけど、じゃあ今から皆さん入りますので、よろしくお願いします。
早いで。さっそうと現れた人がいきなり始めるの。
初めて話す人に。
すごい。
皆さん、それでは。
お集まりですね、皆さん。それでは、ただいまからですね、バトルする、
押してい
ただきますので、大丈夫ですか？
マジでそうなの。それで、まあ、ゲットできる人、最終的に今倒せて、まあまあ、で、ゲットできる人、できない人いるんですけど、終わったらね、ありがとうございましたつって、
めちゃめちゃ面白いじゃん、
いやね、マジそういう風景を、俺、2回ぐらい見たんですよ。
あ、そう。
だからね。
コミュニケーションだよね、そうやって知らずの人と。
でも、淡白じゃないそのコミュニケーション。うん、
まあ、そうだね。淡白に終わる人もいれば、
そこから友達になる人もいるのか。
そうそうそう。結構ね、なんか最近見てると、中高年の方が、散歩がてらやってるみたいなケースも多いじゃないですか。
ポケモン GO ハマってる人多いって聞いた
ことある。そうそうそう。
結構、年齢層高いんですよ。それ
さ、それでも思うんだけどさ、中高年のね、ちょっと年上の人がハマるようになってさ、はい、今度は前まではさ、運転中に、
はい、
そのポケモン GO をやってて、
はい、
ぶつかっちゃって、その歩いてる人が亡くなっちゃった、はい、それでなんかポケモン GO のせいやーみたいなの叩かれてたけど、
うん、
逆に今度はさ、ポケモン GO をやって歩いてる人に、人がこう突然飛び出しちゃって、
うん、
車で引いちゃって亡くなっちゃうパターンが出て
歩きスマホってことじゃないだから。
来る可能性もあるけど、
まあまあ。歩きスマホは。
その時にも、ポケモン GO はやっぱり叩かれるのかね。
叩かれるでしょ
うね。まあ叩かれるだろうね、そりゃ。うん。そう。
不甲斐ないね、ポケモン GO って。
いやまあいろいろ
悪い。グリーティーさんも、あ、よろしくお願いしますっていうコミュニケーション。
何も言わないでしょ、
いや、それ私は、いや、もう話しかけられたんで、はい、
いや、言ってねえよ、もう。何も言ってねえよ。もう、コミュニケーションできてないじゃん。
いつものパーソナリティの、あれ、発揮しなかった。
あ、タイ
ター。ゾンタイターがですね、
やっぱり、リーダーがいたら、リーダーにやっぱ任せると。
なるほど。
ね、そう。
楽だしね。
そうそうそう。仕
切ってくれるわけだし。
そうそう。
で、ポケモン捕まえられるわけですから。
そう。
ウィンウィンじゃないですか。
で、最後にお礼だけはちゃんと、なんか、言いましたけどね。
別にウィンウィン
じゃないよね。だからそのおじさんは、話すの好きなんですよ、きっと。
いや、おじさんじゃなくてね、
お兄さん。
俺より若いぐらいの人なんですよ。だからね、まあおじさんがやるパターンもあるみたいなんだけど、
釣りの人が。
あ、そうね、今ね。なんだけど、結構仕切る人は、その場によりきりみたいなね。結構、そう、仕切りが現れるケースを、ネットで見てるとあるんですよ。ツイッターで、ポケモン GO レードバトルリーダーとかって検索すると、
出るんだ。
なんか無駄にリーダーシップを発揮するやつがいて笑ったみたいな。そういうツイート。
今度、全く関係ないの俺行ってみようかな。はい、じゃあ皆さん。
じゃあ、こちらでですね、まず、レベルの方が30の方は、こちら。
はい、じゃあ手を挙げてください。はい、じゃあこちらに集まって。で、今から、皆さん受付やりますので、まず並んでいただいて。
なんかコンサル費用みたいなのを取る
じゃん。公演集まったってことはそういうことですよね。あ、初めて。あ、2回目。
そう動きつけても見え、わかんないから、ちょっとめっちゃ動いてんだけど、誰も見えてない。リスナーさん見えてないからね、これ。
いやいや、伝わると思うよ。いや、それでさ、なんか行ってさ、なんか、さもイベンターかのように、やるっていうのもある、
ね。ちょっとイベントっぽい服装でさ、寄ってさ、なんかこう。
企業名入れてさ、
ね、
ここに、なんかね、
ポケモンっぽいね。
そうそうそう。
ポケモン T シャツみたいなのして。
パチモンって入れて。いけるんじゃないの？
いや、ちょっと、まあ、未体験の方は、ちょっと一回、
いいかもね、
やるつもりなくても一回行ってみると、
面白いかもしれない。
そうね。というのをちょっと感じました。
日本人って不思議ですよね。それで言うと、その、普段めっちゃ近くに電車とか乗ってる横の人とは絶対話さないわけじゃないですか。なのに、なんか一つでも共通点とか、なんか一緒のことやったりしてると、協調性半端なく上がりますよね。
そうね。
時にはそこでもう、いろいろそのさっきのリーダーシップじゃないけど、チームとして成り立つとかね。
そうだね。急にチームになるよね。
そうそうそう。
でも最近の日本人は、急にチームになるけど、急に離れるよね。
あ、綺麗だね。じゃあ、ありがとうございました。ちっちゃくもうなんもないでしょ。
さっぱりしたね、感じはある。
そういうチームで言うと、あれ面白いですよ。謎解き。
謎解き？
行ったことある？リアルラストゲーム。
ラストね。
ゲームね。
あ、一回も行ったことないですね。
一緒に行ってやるんじゃないの？
いや、僕がいつも一緒に行く一人後輩が、コナン好きの後輩がね、いるんですけど、その後輩といつも大体二人で一緒に行くんですよ。で、そうすると、あれ、謎解きって、6人一組チーム。
はいはい。
で、向こう、受付した瞬間に、向こうの人に勝手に割り振られるんですよ。
あ、そしたら、チリチリになっちゃうかもしれない。
あ、でも、二人は二人として参加だから。
それは、
その、二人パッケージが、3組集まれば6人みたいな。
あ、なるほどね。
で、3人チームと、一人だけで来る人もいるから、3人一人二人のパターンもあるわけ。でも、その、来る人が誰なのか全くわからない。女の子3人だったりもするし、カップル2組と、男二人、
はい。
僕たちは男二人なんで、男二人で入って、あ、よろしくお願いします、みたいな。うん、そこで言うとさ、もう、みんなさ、コナンは好き、謎解きは好きじゃん。
はいはいはい。
もう、すぐ仲良くなる。
共通点あるからね。
いいね。
うん、みんな謎解き、ブワーやって、もう2時間経ったら、もう雲の子を散らすかのように。
そうなんだ、やっぱりそこは。
あ、そうなっちゃうんだ。
なんか飲み会行きましょうってなったことないもん。
あ、
結局一緒に来てる人と、
はいはい、
まあ、ちょっと飲んで帰るかぐらい。
は
い
は
い、
なるほどね。
あの協調性はすごいなって思うね。
最近はだからあれだね、そういう一瞬だったらいいかみたいな感じなのかな、割り切って。うん、なのかね。
まあ、なんでしょうね。それは別に日本人だけなのか、海外
の方なのかもね。
わからないですけど。まあ海外っていうかまあアメリカ人とかすごいノリがいいイメージ、あとはヨーロッパとかも気さくに、なんでしょう、すれ違いざまに普通に挨拶したりとかするんですよね。近所じゃなくて、
は
い、
そうだね。
まあなんかそういうので日本人って挨拶とかした時点で事案になったりするじゃないですか。
最近はね、
おじさんが子供に通おはようって言っただけで事案になる可能性があると、
でも見た目がさ、うん、それ例えば欧米系の人だったらさ、その事案にはならないよね。それ何なんだろうね。
なんか怪しいかどうかっていう謎の見えない何かがありますよね。
いや、だってさ、
あからさまに、もうちょっとこうニット帽でマスクしてサングラスの時点で、それはダメだと思うんですけど、
でもさ、普通のおっさんがさ、最近はなんかその小さい女の子とかさ、その地元の中学女子にさ、すごい雨降ってきたけど、声かけてさ、すいません、道どっちですかみたいな聞くだけでもさ、うん、なんか NG だったりするじゃん。
まあそう
です
ね。
でも一方さ、すっごい変態気質のさ、欧米の外国人が、例えばその女の子に話しかけてもさ、うん、多分警戒されないじゃん。
警戒されるかもしれないよって
思う。いや、でもそうなんだけど、なんか日本人の普通のおじさんよりは警戒されない気がするんだよ。なんなんだろうなって。
まあ僕らにできることはそっち側にならないように日々努力する、ね、
警戒される側にね、
どんどんおじさんになっていくので、
そうだね、
はい、
リスナーの、ね、方々もそういうのをあのぜひね気をつけていただきたいなって。
職質って受けたことある？
ないないない
ないないっすね。
ないよね。
ない
だから
あるの？
ないよだから我々は多分不審者とは思われないタイプの人だと思う。
まあね、スーツ着てたら絶対大丈夫
って。絶対思われない。俺なんかもう何回スーツ着て、会う人、だいたいなんか銀行のセールスマンっぽいですねって絶対言ってくるから。多分そういう人はなんか不審者柄ではしないんだろうな、うん、
まあ第一印象はね、うん、あれ大事だ、ね。
まあ、逆に言うと詐欺師っぽいのかもしれないんで、うん、逆の意味で、うん。でも、うちの同期で、同い年で会社入ってたやつは、前まで一緒の寮住んでた時に、その、休みの日にさ、普通に近くの駅まで歩いてたの。同期、別の同期と。うん、わーって歩いて駅近く行ったら、なんか、日中なんか、駅前で警察官にこう止められてる自転車乗った奴がいて、はい、あ、なんかあの人職質されてる。うわー、昼間なのに、と思ってバーって行ったら同期だったっていう。お前は確かに見た目は確かにだけど、みたいな。
まあやっぱ見た目ってあるんだろうね、だからね。
捕まえられるなよ、うん、そこでっていう。
ある程度その服装でカバーできると僕は思ってました。うん、髪型とか、
清潔感。
はい。髭、うん、をどれくらい、まあ、剃ってるとか、剃ってないとか。
あ、でもそいつ髭だったわ、
うんうんうん。多分そういうの見て、その職質かけるね、警察官の方々も。でもそれ
結構偏見なん
だ
よね、
うんうん。いや、でもね、あるんですよ、そういうの。
あるんだろうね。
はい。
僕は多分今後もほぼだって酔わないし、うん、お酒飲まないからフラフラもしないし、
うん、
だからあったとしても自転車夜乗ってて、あの盗難の確認だけさせてくださいぐらいしかないね、
うん、なるほどね。
僕職質がないけど人に道聞かれるとか、
あとめっちゃ
駅で何かをね乗られる外国人とかおばあちゃんとか関係なく老略なんでも関係ないし、うん、僕イヤホンつけてんのに普通に話かけてく
る。あるある。
そうなんだ、
うん、
僕でめっちゃ協力的だから教えてあげちゃうのよ。
そうね、
はい、
銀座に僕1時間ぐらいいたことがあるんですけど、
はい、
銀座に1時間いるだけで3人ぐらいの外国人女性に道を聞かれるっていうコンボをやったこと
ある。助けてくれそうだもん、なんか。
だって周りにも人いっぱいいるのよ。で俺みたいな別に普通のサラリーマンとかもいるのに、なんかみんな吟味した上でよしみたいな感じで近寄ってくるのよ。いやいやいやいやいやいや、はい。はい、あ。
でもそういうの嫌いじゃないんですよ。
まあまあ別に。
僕も嫌いじゃないんですよ。なんか役に立ってよかったなとか
っていうことだけ
ね。だいたい説明の仕方もね、なんか店員さんみたいな感じになっちゃうんですよ。これ右行っていただいてですね、3つ目のブロックをさらにこう進んでいただくと、左手に見えますんで。あ、左手ですか。あ、わかりましたーって言って。
だいぶ日本語得意だからね、その人ね。
いや、そういう風にして、やっぱり実際話しかけると、正解が多いんじゃないの、うん、この人に話しかけてよかったっていうケースが多分、このタイプは多いっていう、そんな感じなんじゃないかっていうのもあるけどね。
まあ、この見なりでさ、うん、すいませんって、道聞いた時にさ、あーこれなんやみたいなことを言ってくる人はいないんだ
ね。ま
あ、
なさそうだ
ね。見た目の、見た目で判断ってなるかもしれない、
ね。見た目と結構比例するからな。
飽きてきた。飽きてきた。
飽きてきた。
さっきまで気に入ってた棒ね。
棒飽きてきた。
もう10分くらいで、ちょっと、あれですか、流木に飽きた。
流木飽きましたよ。
次、石投げます、じゃあ。
石もさっき投げて
る。投げ
て
た。
脱臼しそう。
早いわ。
なんかおじさんじゃん。
おじさんじゃん。おじさんじゃん。
まあじゃあまず第一のトピックは、チームワークと、なんだろう、どういう感じです
か。まとめようとしてるけど、別に今の話まとまってないから、
別に。最近のコミュニケーション、
そうね。チームワークと、道を尋ねられた
ら、ね。はいはいはい。
海で話す内容じゃない。
普通に銀座のカフェでよかったよね、
これね。カフェでよかった。
まあ一つのネタとして、これはね、
まあまあいいじゃないですか。
取っときましょう。
まあちょっと雨降ってきましたからね。
はい、ということで、
場所を変えまして、
はい、
今はですね、さった峠という。
これ、さったって読むんだ。
はい、場所におります。
なるほどね。
静岡県、静岡市清水区。
峠なんて、初めて来た。
そうですか。
いや、初めてじゃないだろうけど、なんか峠って聞くとさ、なんか、普段の生活あんま来ないじゃん。
ああ。
三年峠ぐらいしか思いつかないけど。
寿命が伸びるやつね。
そうそうそう。まあ、本当は寿命が伸びるんじゃなくて、三年しか生きられないっつって、逆の転換だけどね。
そういう話です
ね。
あ、その転換ね。でもまあ、今回来てる峠はですね、あんまりこう一般の人が思い浮かべる峠というよりかは、
うん、
まあ断崖絶壁と言いますかね。
そうだね。
海に面した、ところになるんですけれども、
はい。
まあここ、まあ景色が結構良くてですね、
うん、
富士山をバックに駿河湾という海と、まああとは国道1号線とかね、下に走ってる道路を見渡せるみたいな。
うん、
綺麗でしたね。
ところなんですけど、
うん、何かこう人工物と自然の美しい調和をね、
うん、
楽しめるようで、
まあ外でね収録しようと思ったんですけれども、
うん、
セミがもうう
るさくてね、
うるさくてね、
セミがね、まあ
ガヤがねちょっと、
そうそうそう、
観客多いのはいいんだけれども、
うん、
ちょっと騒ぎすぎということで、
そうね、ちょっとなんか観客のマナーが立ってなかったよね、
マナーが悪い
よ、ちょっとね。
なので今はね、ちょっと車の中で、駐車場から
お届けしてます。
お届けしてます。はい。まあ、ホネストもね、大好きなトイレが近いので、非常にいい環境で収録できて、
大好きっていう表現だと、ちょっと違うな。
違いますか。
必需品だから。
必需品ね。はい。生活必需品。
なくてはならないもん。皆さんもそうですよ。トイレはなくてはならないもんですから。ね。
ということで、
はい、
皆さん、リスナーの皆さんにもね、そういう認識で。ということで、まあ、今日ですね、はい、こちらに来て、一応トークテーマは、
うん、
まあ、この、さった峠という場所はですね、うん、歌川広重という浮世絵をね、江戸時代の時描いていた作家さんがですね、描いた東海道五十三次の一コマにもある、
はい、
場所であります。
すごい有名な絵ですね、
そうなんですね、これ。
まあ、本日はさっき写真撮ってましたけれどもね。
うん、
それ
言っちゃうんだね。俺今知らない程度言ってたんですよね。うん、知ってますよ。僕は、浮世絵大好きですから。
まあ、なので、そこの浮世絵というところをテーマに、
ちょっと話を広げてみようと。
そう、
いうことですね。
チャレンジですね。
すごいですね。でも、歌川広重、ここの絵3つ描いてますからね。
気に入ったんで
しょうね。ゆいの図を3つ描いてますから、
ね。やっぱり、よっぽど気に入ったんでしょう。
風光明媚な絶景の地としてね。
うん。
うん。いいじゃないですか。
まあでもここに来るまでね、結構怖い感じでしたよね、道とかは。
道と、あと、意味深なおじいちゃんね。
あ、そうね。
道路に。意味深にこちらを見つめて、道をこう、譲るためにトラックを後ろまで下げてくれたおじいちゃんが、また次出てくんじゃないかと。
うん。
言いながら歩いてましたけど、
結局。でもすごくない？晴れの日だったらこんな風に見えるんだよ。
そう、今日ね、あいにく曇りなんですよね、収録日が。
本田さん僕らに見せてるけど、リスナーさんわかんないから。
あ、ごめんごめんごめん。
まあ、富士山をバックに、
いやそうなんです、
非常にいいロケーションで、もう、浮世絵描いた時もこんな感じだったのかなっていう、こう、ほぼ想像できるようなね。
そうね。
あの感じで。まあ、下にちょっと道路ができてあったりはしますけどもね。
うん、まあ、300年ちょいくらいね、
うん、
違うだけで、こう、同じような見方ができるのかっていうね。うん、
まあ、そんなところに来て、まあ、浮世絵をベースに話をしようということですね。
そうです
ね。
ベースになってるんですか？ベースにできない。
え、浮世絵って、浮世絵興味ないですか？二人とも。
いや、僕、浮世絵はね、好きですよ。東海道五十三次とか、
うん。
好きですけどもね。
嫌い？ママさん。
いや、おばあちゃんちとかに普通に飾ってあるから。
すげえな。
あ、それ
いや、本物じゃないよ。もちろん、コピーだけど。
うん。うん、いや、浮世絵っていうか、版画、
うんうんうん、
で、なんかさ、俺たちが小学校の頃の版画ってさ、
うん、
黒と白だけでさ、
うん、
なんか、なんだろう、人が人じゃない形になってたりするじゃん。まあ、それは俺たちの画力の話なんだけど、あのさ、ただでさえ彫るのが難しい木をさ、
うん、
あんなに細くさ、
うん、
何版も重ねて、
うん、
なんか綺麗にあの時代にあそこまでの完成度で絵を仕上げるってすごいなと思うの、
うん、
やっぱり、
ね、
やっぱ一つの日本ならではの芸術作品というか、うん、なかなかないじゃん海外であそこまでやるのって、
ね、
いやだからすごいなと思うし、
日本画って結構なんていうか、色合いがおとなしめなやつが多いけど、
ね、
浮世絵は結構頑張ってる
感はあるよね。なんかパリッとしてるよね、
パリッとしてね、
うんうん、やっぱ線がはっきりするし、その中でもあれぼかしの技法とか使うのね。ダダの板のところにこうする際にこう墨をこうぼかしたりして、はいはい、グラデーションにしたりとか、うんうんうん、結構あれいろんな技法が使われたりするんですよ、ね、だから一時期、うん、自分でやりたいなと思ってたの、
浮世絵を
浮世絵とかあの版画をね、
はいはいはい、
あそこまでできたら多分気持ちいいだろうなそういうなんかこう伝統工芸品とかさ、うん、まあだから我々の地元の四日市でいくと伊勢型紙とかあるじゃないですか。ああいうやっぱり日本全国の伝統工芸品っていうのはなんか今もうできる人が少なくどんどんなってるんだろうけど、
うん、
なんか残していってほしいなとは思うよね、うん、やっぱりね、
うん、
なんかわかんないけど、
うん、浮世絵でじゃあかけら人のあれ作ったらなんかいい感じになりませんか。
それあんま2色だからね。
あ、ダメか。
いや、いいと思うけどね。
ちょっとでもなんか後ろにこう富士山みたいなつけてるけど ね、 そういうのだとちょっと浮世絵っぽくなるかもしれないけどね。そう
だから葛飾北斎がかけら字を聞いたらっていうね、
はいはいはいはい、
テーマで、
うん、
出てくる人が全部かけら人だったりね、
うん、かけら人がもう富士山よじ登ってるくらいの
人でね、駆け上がってるんだけどね、うん、よじ登ってる。いや、いいじゃない
ですか。ある意味ね、かけら字、ちょっと話逸れちゃうかもしれないけど、かけら字とかもそういう、何かテーマ性を持たせるとちょっと味わいが深まるのかもしれないね。まあ、ね、浮世絵とか伝統芸能みたいなね。うん、なんかそういうのも面白いのかな。
だから伝統芸能について言及してるポッドキャストって、まあ僕は聞いたことがないので、うん、もしかしたらあるのかもしれないけど、うん、なんかそういうのが各地方のさ、それこそ輪島塗とかさ、うん、いろいろなんか西陣織とかもそうじゃない。うん、ああいうなんか地方地方のそれぞれの伝統工芸品、有名なものもあれば、それこそまあ伊賀とかそっちの方行くとなんか組紐とかあるんでしょ、
うん、
なんかああいうのとかもさ、うん、まあポッドキャストだとなかなかそのものを見せられないから ね、うん、難しい
かも、ね、まあバックグラウンドの話とか、うん、今こんな風になってますとか、
うん、ね、そうするとその音声データだけなんか四日市私立博物館とかで流せそうだけどね。
ボタンポチッとなんか急に。
あの、かけらラジオの一部コーナーからこう引用されたやつが流れるみたいなね。
伊勢型紙はみたいなね。
そんなトーンで行くんだ。
そうそう、
まあ、確かに、ね、
あるじゃん、
あの博物館。あるあるある。
1985年に始まってみたいな。ま
あ、そんな明かりがついてね、そこだけ。
そうそうそう。
ポンある
あるね。
確かに。
そういうのも
面白いね。
博物館で言うとさ、俺、その、それこそ、四日市市立博物館で、
はい、
あの、一つハマった展示があって、
はい、
あの、僕、歴史全般嫌いなんですけど、うん、基本。日本史も世界史もあんま好きじゃないんですけど、唯一、日本史とか世界史の中で好きな時代があって、
うん、はい、
それがあの、それとか縄文とか、うん、弥生とかは好きなのよ、どちらかというと。あ、その縄文弥生時代の人々の暮らしとかさ、古墳を作る人々の様子ってさ、
はいはいはい、
結構博物館で模型になってたりするじゃん。あの模型を見るのがすごい好きで。小学校の頃にその模型を夏休みの自由研究で作ろうかなと思ってたぐらい。
あ、面白い。
そう、ああいうのにちょっと興味があるんだよね。
あれをね、自分一人で作るっていうところまでも発想も取らなかったね。
でもあれ、
まあ、面白いなと思うけどね。
できたらなんかあれさ、なんか自分の知らない町の模型を見ててもなんかその町の人の声が聞こえてきそうだなって思う、うん、人が立ってるだけでさ、
うん、
なんかそういう状況を思い浮かべるじゃない。それと同じ感じで自分が住んだ町とか、
はい、
自分が今住んでる町とかを再現したら、
うん、
なんかすごい面白いんだろうなとは思うのよ。
まあミニチュア作り
そうそうそうそう、うん、それこそジオラマというかね、はい、うん、だからそういうなんかジオラマ系はなんか本当に時間があったらやりたいなと思うけどね、うん、
そうだね。やっぱりじゃあそういうなんだろうな、時間をかけてじっくり楽しむ系をもうそろそろなんか進めていきたい感じの年になってきたってことか ね、
そうだね
早すぎる気がしますけどね。
でもさ、そのなんかどっかで聞いた話だけど、大学の頃はそういう時間があり余ってるけど、はい、お金がなくて、
はい、
やりたいことができませんでした、はい、でそれから社会人になると 今度はお金はあるんだけど、うん、今度は時間がなくてやりたいことができなくなると、うんうんうん、じゃあそこでまあ諦めて、じゃあ老後にやろうと、うんうん、もう65を過ぎたら時間ができるし、うん、お金あるから、うん、できるだろうと思ってそこまで待ってそこからやろうとすると、今度は体の衰えのせいでできなくなるんだ。
体力がない、ね。
そう。だから、あと細かい作業やろうと思うと、もう目の先、目先がこう見えないとか、手先が見えないとかなるから、なんかその人生を経験された方からすると、今、それをやりたいと思った時に、時間を作ってでもやれと。
なるほどね。
うん、それはそうでしょうね。
これが重要なんだと。
気持ち変わっちゃうんですよね。
そう。後で、老後にやりゃいいとか、うん、社会人になったらやりゃいいっていうのは、もう大きな間違いだと。うん、だから、大学生の時に、お金がないけど、あれやりたいな、でも時間がって時には、もう何とかしてでもお金を貯めて、
うんうん、やった方がいい、
うん。自分のやりたいこと一つ決めてやった方が、うん、絶対自分のためになると。うん、いう話をどっかで聞いてね。
ためになる話になってきた。
うん、いいですね。どうよ、その浮世絵の話からここまで広がると思ってなかったけど。
そもそも浮世絵だけでも、ホーネストさん結構、そういうの好きだなっていうのを、ね、今日初めて知りましたと。
好きなんですよ。
はい。で、なおかつその趣味に対しての時間の使い方っていうところで、うん、また考えさせられるなってね。うん。まあやっぱり、普段みんな忙しいし、リスナーさんも仕事されてる方とか、学業ね、うん、されてる方はみんな、日々ベースとなる物事があって、うん、そっちメインになると、うん、それ以外でなかなか時間作れないですよね。
うん、そうなんですね。
で、そういうのはやっぱりこういう峠とかね、うん、こういうところに来て、うん、まあ人と話すなり、一人でつぶやくなりするとですね、あれっていうのありますね。
そうですね。今日はだからある意味いろんなところに場所を変えっていう話をしてますけれども、
ね、体がまだ動くうちにいろいろこういうのをね、うん、やっといた方がいいですよ。さっきも結構険しい道をですね
歩いたからね。
歩いて食わるわけですよ。もうなんか裸足みたいな靴で僕来てる。
毎回だけどね君ね。
まあでほな人は海に水を3回
使いましたし、あの後もう1回使ってますから、
うん、皆さんに言ってませんでしたけど、あの後もう1回びっちょびちょになりました
よ。投げようぜって言って誰もいなかったんで石をこう、
投げたんですけどね。投げた拍子に波に足元すくわれるという、う
ん、でも石はうまく飛んでたってね。
そうちょっと悲しい感じになりました
、うん、ですね。
まあそういう意味だとかけらじもね、やりたいなと思った時にやり始めたと。
そうですよ、
うん、はい、あれはいいことだと思います。いいかったし、まあねえ、なかなか、なんだろう、これからね、お互いの人生で自由にできる時間がどれくらいあるかわかりませんけれども。
それぞれの人生を歩み出してますから。
うん、その中ででも、まあ、まあ、2週間に1回ぐらい、1時間半ぐらい、うん、うん、これはもう掛け字でちょっとやってみようって、うん、まあみんな思い続けるのか、そこら辺りもね、今後大切な観点になってそうですよね。
そうですよ。うん、だって、もう丸8年我々やりましたけど、はい、なんか、この番組終わりそうな雰囲気のトーンで話してますけどね。なんか丸8年一回も休まずにやってるじゃない、
う
ん、
よく揃ってるよね。
ほん
と、
3人、ね。
今回は2人でお届けしますとかっていうことなくね。
ですね。なくね。
それはなんかこだわり抜いてる部分があ
って。うん、まあ、個人的にはね、やっぱりなかなか3人離れていい。まあ、ホネストと上間は東京に住んでますけど、うん、私は静岡だったりとかして。ただ、東京に住んでても、そんなに頻繁に会うような、時間はないわけだから、うん、その時間を定期的に作ってるっていう意味では、
もういい、
まあ、非常に僕はいいのかなと思ってて、そう、それが、まあ、ポッドキャストという形になってるだけだっていうところ、
う
ん
うん、そうだね。
だからね、だからまあ、なんだろう、ポッドキャストを続けるというか、そういう機会を続けるっていうのは、まあ、僕はいいのかな、賛成なのかなと思っているんでね、うん、まあ、できる限り続けていきたいなと思って。今なんかね、最終回っぽい雰囲気を醸し出そう
と思
ってましたけど、いや別にそういうつもりはないですよっていうところね、今のところはね。
ないですね。
言っておきたい。っていう感じなんですけどもね、まあ、今日もうすぐ4時40分収録日なんですけどもね。
これ車揺れてんの誰か揺らしてる？
僕
ああ、なんだ、びっくりした。
地震かと思いました
。そう、地震かなと思ってたんだ
けど、まあ一応この場だったらちょっと、
ね、
ちょっと標高が高いんで、
一応大丈夫ですけど。
はい、
最近地震多いからね。
そうですね。そういう
ところちょっと怖いよね。
気をつけないと、うん。まあ、いろんな話にやっぱり話が及びますけれども。
そうだね。うん、いや、だからこれ聞いてる人も、ぜひ自分がやりたいなと思ったことは、やっていただきたいよね。
うん、そうですね。
うんうん、こんな、我々も、これはあくまで、これは趣味でやってますから、この時間が取れてるってことだけでも、まあ大きなことだと思うしね。 まあ、聞く、その趣味のポッドキャストを聞く時間で今聞いていただいている方ももちろんいるだろうし、うん、逆になんか、そういえばずっと、まあ、ずっと続ける趣味じゃなくても、うん、例えば、あの、ガラス工芸一回やってみたいなとかさ、うん、そんなでもいいと思うんだよね。
ガラス工芸やってます？
え？
やってますガラス工芸。
ああ、いや、いつか行った時にはね。
もうついでに行く、今から行くくらいの気持ちで
いや、僕1個知ってるとかある。
あるの？
あとやるけど、多分今からもう行く。
なんか行っちゃいそうなくらい
の。すげえ丁寧に教えてくれるところありますよ。
なんか、そういう、なんか、やったことないことをさ、うん、なんだろうね、うちの番組。ね、まあ、自己啓発の番組みたいになって
る。でも、その、ガラス工芸にしても、そういうのがあるよって知らない方多くいらっしゃる
んだね。
そういうの
体験教室があったりとかで、アンテナがなかなか常に張ってないといけなかったりするのを、まあ、例えば僕たちがちょっとそういうのを知りましたとかやってきましたっていうのを紹介するだけでも、まあ、価値はあるのかなっていうふうに思いますけどね。
まあ、なんか時々そういう体験してみるみたいな、
そう、ね、これまでの配信が全部その、うん、あんま等身大じゃなくて単純にその科学なり、
まあ紹介だけで終わってたからね。
はい、テーマで、僕らがどういうふうにやってるかとか、うん、僕らが最近なんか何を感じてますかっていう、あんまりこう、触れてなかったなっていう、うん。
そうですね。それのコンセプトでできたのが、そういえばラジオという番組。
そういえばラジオっていうのも、等身大の
ね、
そ
う
です
ね、はい。我々を見せる番組にしようっていうのが、あの番組ですから。はいはいはい、まあだから、
うん、
この駆け上がりラジオもそうだけど、そろそろかけラボの方もね、何か新しい取り組みというのをやってもいいのかなと思うけどね。一、うん、年経ちましたから。前のかけぼらラボはだって、去年の。
かけぼらぼって
俺もそこちょっと笑っちゃったんだけどね。かけぼらぼ。
かけラボ、ね。
かけぼらぼって番組作るかじゃ
あ。かけぼらぼ。
何だよ。かけラボ。
何なのかわかんないけど。
いや、去年のあの、ポッドキャストの日の更新で終わってる
から。そうだね。まあ、まあ、今年もあるんだろうと思いますけど。
うん。うん、今年なんかもっと盛大なことをやるんだろうなと思うけどね、うん。なんか、それこそポッドキャストをやってる人を集めてさ、
うん、
もう本当に、出していいよっていう人だけで、例えばちょっとずつお金出し合って、
うん、
新宿近辺でそれぞれのポッドキャストの告知の入ったビラを配りまくるとかね。
はいはいはいはい、
ポッドキャストありますみたいな。
そこまで考えたりするのかな。
うん、そういうのあると、うん、なんか一気にさ、ポッドキャストというものが広がりそうじゃない。うんうん、まあ、どこまでの人が聞くかわかりませんけど。
うん、
なんか、そうね、今さ、そのツイッターとかで、ポッドキャストこんな配信しましたっていう話をしても、結局やっぱり、ツイッターフォローしてる人ってもうすでにポッドキャスト聞いてる人なんだよね。
うん、
だからそこで告知しても、あんまりさ、母数が増えないというか。
まあ
そうです
ね。
うん、
あとまあ、ポッドキャストってある番組が聞きたいだけで、ポッドキャストを、に、こう、シフトするってあんまないと思うんだよね。
そうだね。
普段ラジオ聞いてる人、うん、普段テレビ見てる人が、かけ上がりラジオだけが聞きたくてポッドキャストやるっていうよりは、いくつか聞きたいやつがあって入るっていうケースが、まあ、ほとんどじゃないかなと思うから、まあ、そういうふうにみんなで集まってやるっていうのは一つそういうのがいいのかもしれないね。
そうだね。
だからなかなかやっぱりポッドキャストも長いことやってるとね、いろいろどうやってみんなに周知して聞いてもらえばいいのかっていうのは難しいところだよね。
そうです。
やっぱり時間は使っちゃうしね、ポッドキャストって。その1時間の番組だったら1時間の分時間取ってもらわなきゃいけないし。
実時間がかかるからね。
うん、
それがな、あれなんだね。
もうなんか、おじさんみたいな。それが、
あれなんだよ。居酒屋みたいにニットキャスってるみたいな感じでね。
それがあれなんだよ。完全にもう、飲み屋のおっさんだ
わ。飲み屋の
結局お前何が言いたい
の、結論出ないまま終わるやつだよ。
あの、これね、うやむやにしようとしてるパターンのやつですね。わかりますよ。すいませんね。おじさんになっちゃいけないのはわかるんですけど。
まあ、でもちょっとコンセプトとしてやっぱ等身大とか体験とか ね、そういうところをもう少しあのかけられとしてはなかったところをね、
うん、
ちょっと掘り下げていけば、まあリスナーさんにも新しい情報として入るかもしれないし、何より自分たちが今よりも楽しめるっていう、
そうね、
そういう部分の価値はあるだろうからね、う
ん、まだその3人それぞれがどういう人間なのかってあまりこう紹介できてない部分とかもあって、うんうん、そういうのが見えた時に、
うん、
まあキャラクターとしても受け入れてもらえるっていうことになったりすると、う
ん、まあね、
また聞き方がね、うん、楽しくなったりするのかなって思いますけどね。
そうですね。まあそんなところで、あんまり結論もあんまりパッとは出てこないような話になりましたけれども。
まあ、あとは、あれじゃないですか、うん、もう8年、丸8年やりましたから、我々も。
お
ぉ、
ちょっと
窓を開けてる。窓を開けましたね。普通に。
まあ、窓を開けてる。まさか、聞いてもおっしゃると思わなかった。
セミの声がすごい入ってきちゃう。
いやいや、
もう少し、うん。
もうあと2年で10年ですから、
はい
はい、
もうそろそろ我々もね、始めた時に10年目を迎えられていた栗田寺さんの公開収録行って、それで我々もやろうみたいな話になりましたけど。
10年続けたらすごいよね。
そうだね。
公開の収録じゃないけど、なんかそういうイベントごとなんかも、
まあそうですね。
ポッドキャストをやってる人たち、最近東京の人たち2、3年目でもそれ開いてたりする人たちもいますから。10年やってる我々が開かないでどうすんだという。
多分5年前とか聞いてらっしゃった人で今聞いてないって人もたくさんいるので
、ど
う
ぞ頑
張って聞いていただけるような。
一番最初に我々にお便りを送ってくれた人なんてもう聞いてないんじゃないかなと思うけど。
まあ、そうかもしれないね。
あの人、峠のなんちゃらさんじゃなかった、
うん、ああ、倉の茶屋さん。
あ、そうだ、そうだ。
確かにいらっしゃいましたよね。確かに最初。そうだ。最初の方は確かに。
そうだね、名前変えてるかもしれないけど、うん、それだと言うからね。そうだよね。
そうだ。あの、茶屋っていうところで峠を思い浮かべたんでね。まさかそこで繋がると思いませんで
した。まあ、うん、まあ、あの、聞いてらっしゃるかもしれませんし、うん、やっぱ、なかなかね、お便りって分かりませんからね。
そうなんだよね。
どういう風な方から
送ってくれたのかとかね。リスナーさんも、またそれぞれの人生、いろいろ動いていく中で、ポッドキャストから全体的に離れる時期もあると思いますよ。
あの、忙しくて、ポッドキャストから聞いてしまわないとかね。
うん、うん、そういう。新潟テレビの人いたよね。
あ、いらっしゃいましたね。新潟テレビの方も。
あの、佐野史郎にすごい反応していただいた。ツイッターでもつぶやいていただいた。ねえ。うん、
まあでも、ポッドキャストってそういう僕は緩い側面があっていいのかなと思うんだけどね。うん、あの、一回離れてまた思い出したように聞いてみたいな。
うん、あ、そうそう、こんな奴らいたな。うん、まだ続いてんのかな。
そうそうそう、
あ、続いてるわ。
しかもいつも通りだし。
そうそうそう。うん、なんか、一回ハマって、で、まあちょっと飽きて離れたけど、うんうん、また帰ってこれるみたいな。
そうね。いつでも気軽に帰ってこれる場ですから。
そういうのはいいかもしれないなと思うんだけどね。うん、はい。まあちょっとそういう番組になれたらいいかなと思いますよね。
そうですね。これで前の車がそのままなんか崖に落ちてかわないとちょっと不安ですけど、大丈夫ですね。
ね、前の観光客の方が、
車で出られていますけどね。
すれ違ったら家で、はい、家の観光客、
ね。ということで、私たちはね、はい、今4時半、もう5時になりますから、うん、これからまあ夕飯でもね、食べに行くっていう感じですか。
そうですね。そうですね。
うん、まあそこでまた何か、議題中とあれですけど、
アジェンダがあるんですか。
話題があればまたね、
でもね、
あの収録を。
でもまあもう次はもうエンディングトークなんでしょうね。
そうです
ね。はい。
はい。まあちょっと、宇田川広重の去った峠の、浮世絵からですね、結構いろんな話が広がってたと思いますけど。
一瞬おじさんになっちゃいましたけど、ね、また戻ってまいりました。
それがあれやな。うん、
まあまたね、いろんなところに行きながら撮るっていうのはこれからもね、やりたいと思いますし、
はい、うん、楽しいですからね。
楽しいのもね。で、まあ3人でまた北海道旅行に行きましょうみたいな。
行きたいね。
私もちょっと今日出ましたし、うん、まあちょっとこういった形の収録も時にはやってみたいと思います、
ね。かけらじメンバーと行く北海道3泊4日の旅ツアーみたいな。
ね、あるね、その声優さんとかがそういうね、あのアイドルとかが
いいじゃない
みんなで連れて行くみたいですね。そうそ
うそう、かけらじラジオ聞いてるリスナーさんと一緒にね、
うん、
旅をするという。
リスナーさんに案内してもらったらいいんじゃない？
北海道ね。
うん、各地を訪れてですね。
じゃあ北海道はもうマリモヨさん
が。マリモヨさんもう決まりですね、そこはね。
もうそこは譲れないでしょ
う。うん、そうだね。もうそこはどっちも収録するだろうね。
こっちも配信します
からね。向こうの久々の収録に我々もお邪魔させていただく、うん、
それはいいかもしれないね。
まあね、いろんな土地がありますから、はい、これからもね。
まあ、旅行は結構好きな人がね、かけらじが多いんじゃないかなと思いますんで、うん、そういった旅と相性のいい番組にもしていけたらいいなと、欲張りなことを言っておりますけど、
そうですね。
まあ、メインコーナーは、たわいもない話がちょっといろいろすぎるんで、
はい、
このあたりでね、一旦去った峠でのお話は終わりにしたいと思います。
はい。はい、
はい。ということで、エンディングなんですけれども。
いきなり音質が変わったんじゃない？これ。
そうだね。
どうした の？
ノイズが減ったね。
うん。夜になったからかな。やっぱりね。
あ、まあ、セミの声もね、セミも夜は鳴かないですし。
そうだね。みんなマイクに異様に近い感じになったけどね、多分。
なんか、あたかも個人個人がマイクの前にいるかのような。
もう、正解をね、言っておりますけれども。まあ、先ほどまでね、3人一緒に
まあ、収録をしておりましたけれども。
はい。
はい。まあ、静岡からね、私以外は、東京に戻り。
はい。
そうですね。馬場が品川で降りて、ホネストさんが東京駅まで行きましたね。
はい。
そのして、振り返っていると。
振り返っている。
まあ、エンディングですからね。まあ、その日のうちにこれエンディング撮るっていう。
そうですね。
まあ、復習大事ですから。
そうですよ。
やっぱり一日を復習しないとやっぱり忘れちゃいますからね。
もうなかなかないですよね。一日三人で会って。で、うん、じゃあまたねーってね。見送ってからまた三人でスカイプで話をするって、ね。
どんだけ仲いいんだよ。気持ち悪い。
まあそんなこんなでエンディングだけね、いつもの収録環境で撮っていると。
そうですね。
いうことになるんですけれども。ね、
はい。
まあ今日は、まあ、3人でね、まずお昼頃から集合してですね、まあ、普通にね、お昼食べたり、夜ご飯食べたりもしましたけれども、それ以外にも、まあ、なんだ、海行ったり山行ったり。
ね、いろいろやったね、山の日。
やりましたよね。で、まあ、景色を変えながらね、収録もやりましたけれども、それ以外にもね、まあ、懐かしい話に、まあ、花を咲かしたりとかですね。まあ、いろいろと楽しんで、久しぶりにね、対面で、よかったな、というふうに思ったわけなんですけども。何か、お二人、まあ、久しぶりというか、静岡は初めてでしたか？初めてというか、私のところに来るのは初めて。
あの、まあ、爽やかっていう有名なハンバーグ屋さんは前は行きましたけど。
うん。
それ以外はそこまでね、観光的なことはしなかったし。
そうですよね。
一時期、うん、うまうまが住んでいた清水の方まで行って、うんうん、ちょっと懐かしい気分になりましたってい
う。まあ、天気はね、あいにく曇りだった
そうでしたね。
まあ、涼しかったけどね。
はい。涼しかったですけども。もうちょっとね、晴れててくれると、いろいろ。まあ、静岡って結構自然とかで富士山とか、そういう、なんていうの、天候が良ければ結構楽しめる系が結構多いもんですからね。また、うん、いい時にね、また集まれるといいなと思いますけど。ホネストさんは何か、今日振り返って、感想等ありますでしょうか？
あの、途中、何の話してたんだろうなって振り返ると思うよね。
あれ、車では、ね。
いきなり浮世絵の話から始まりね。
いや、あれなんか、ホネストさんがさ、やたらとこう、いけそうな顔つきだったからさ、信じちゃってたか、まあね、委ねちゃったのよ。
ダメだよ。浮世絵の顔を信じちゃダメだよ、二人は。
浮世絵でいけるとか、ニヤってなってるからさ、やっぱいけるんだと思って。
うん、だって、ホネストが提案
めっちゃ喋って
たもんね。うんうん、
そうですね。僕が提案をして。
よかったと思いますよ、その話。
いいんじゃないですか、浮世絵でいけるんじゃないですか、みたいなこと言って。二、うん、人がそれを真に受けてね。浮世絵というキーワードだけで、あそこまで
話を広げる。そう、いや、僕ちょっと心配だったんだけど。
もう。まあ話はできたんじゃないですか、でもね。
できたんじゃないですか。
まあね。まあね。うん。
なんか、自己啓発系の番組になっちゃいましたけどね。
結局何の話かよくわかんないけど。
まあなんかいろんなことをチャレンジしてみろというね。おっさんみたいなこと言ったんですけど。
海にね、大海原に、最後。
そうそう。
繰り出して終わったって感じ。
まさか
の両足を。目の前海だったから。
っていうね。
そうそうそう。今だしね。よかったじゃないですか。
いやいや、でも楽しかったですよ。久々にね。
そうですね。今までさ、うん、東京とかで、収録した時にはさ、人目を忍んでと言いますかね。
まあまあね。
収録場所を結構考えみたいね。
うん、
で、人が来たらちょっと止めてとかね。やってましたけど。うん、まあ、今回もそういうケースってありましたけど、まあ、ほぼね、
ほぼなかった
ね。ほぼね、海に向かって話してる時もね、もうだいぶ音量でかくしてましたけど、うん
そうね。
うん。全然問題なかったり。途中で釣りの人が来ましたけど。
でも釣りの方もだいぶ遠くにいらっしゃったので、
収録
に影響もなくて、
ね、
あの、石投げれるくらいに、
あそうね、
お互いのスペースが本当に、ね、保てる、いい環境だなって思いました。
まあでも、あれじゃない？この、かなりの多くのポッドキャストがある中で、あんなに太平洋の、波打ち際でポッドキャスト撮ったのなかなかないんじゃないの？
ああ、そうね。 あの、個人的に、さっき、あの、まだ、編集はしてないものの、いろんな環境で撮ったものをね、聞き比べたんですよ。う
ん、はい、はい。
はい。
あの、海で撮ったやつが一番いいね。
ああ、いいね。
何それは、
自分で言っちゃうの。
後ろの BGM 的な感じで、この波、打ち際みたいな。
あれがね、あの、他の回、他の回っていうか、他のとこで撮ったやつは、セミの鳴き声がやっぱりね、うん、うるさいね。
はいはい。
ああ。
あとは。聞けないよね、うん、鼻聞いちゃうと。海の音はいいよ、ね。
そうそう。
え、海の音入ってるの？
海で入ってる入ってる。
あ、入ってる。
あのね、よかった、僕恥ずかしい思い しなくて済んだわ。
よかったね、言ってたから、ね。
序盤で言ってたからね。絶対入ってないと思ったんだけど。
うん。
いや、あれはなかなか、いや、海いいな、まあ、ちょっと、思いました。てか、
今度から、この海の部分がいいんだったら、BGM、海のこの波打ち際の音を毎回流すっていうのもありだけどね。
まあ、撮っといてね。
そうそうそう。
意外とその、今海にいる時はさ、感じないのにさ、帰ってからその海の音聞くとさ、あ、
やっぱ違うんだろう、ね。
いいとこにいたなって。
うん。
後から思うんですよね、なぜか。
まあ、あの、お二人ね、これから編集して、聞いてね、流すのでね。
まあ、
もう一回味わってもら
え。さらに言うと、リスナーさんがこれをね、まとめて聞くという、
ね。そうそう、もう聞いてるからね。リスナーさん聞いた。
あ、今聞いてる。今聞いてるから、逆に言うと僕たちより今先輩みたいな状態になってるって
ね。そうですね。情報、ね。いかがだったでしょうか。
情報量ですね。そう、情報量的な立場からすると、うん、リスナーさんの方の方がもう上ですよ。
ええー。
今、僕らは何言ってんだと。
数分ですけどね。そうそう数分ですけどね。
はい。まあ、そんな感じでね、今回、まあ、いつもはね、7月20日とかの配信でね、1周年、何周年みたいな時に対面収録やるわけですけども、今回はちょっと1ヶ月遅れになりましたが、はい、まあ今年もやりましたので、はい、まあお楽しみいただけたらなと思います。ということで、エンディングで、まあ最後にお便りの、募集だけちょっとアナウンスさせていただきたいと思います。はい。かけあがりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはかけらじ、イメールはかけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクしています。あの、ブログからのですね、募集は、停止しましたので、お便りフォームか、まあ、もしくはツイッター等から、お送りください。まあ、番組に対するご意見、ご感想や取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお送りください。
はい。
ということでね、今日、対面収録からの、スカイプ振り返りとなりましたけれどもね。
いやー、ボリューミーでした。
そうね。
そうだね、今日。
いっぱいやりましたね。
なかなか、うん、はい、面白かったです。
まあ、最後の夕食の寿司も、満足。
うまかった。
ね、
僕あの、3000円超えちゃいましたから。
食べたね。
食べたけどね。
まあ、回転寿司で3000個ってね、
ちょっと。すごいじゃん。そこまではいかん。
はい、ということでね、お送りしましたのは、私、グリーピーと、
ママと、
ホネストでございました。
はい、それでは次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。
さようなら。